101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。台風21号というのがやってきまして、すごい威力を見せつけて、足早に去っていったんですけれど、先週の放送でこの番組では西宮の過去の災害を調べてお伝えしましたが、そのお伝えした途端にこう近年にない大きな台風がやってきました、皆さんのお宅やらご家族はご無事でしたでしょうか。あの放送の後、いつもこの番組聞いてくださっている方々からいろんな感想やら情報が、ファックスやらメールやらいろんな形でお電話いただいた方もありましたし、聞かせていただきました。例えば苦楽園の山下さん、苦楽園の水害のことは親からも聞いてました、あのラジウム温泉のことですね、流されたっていう。で、水も怖いけれども岩も流れてくるという土石流はもう最悪やと言っていましたねと。ラジウム温泉のあったところと言われても今ではまあ想像もつかないんですけどとおっしゃってます。それから宿賀の野村さん、札場市場にパン屋さんがあって、給食のパンを焼いて学校に運び出す前に 箱に積んで、まあ、工場に置いてたんでしょうな。で、水が工場まで入ってきて箱ごと流されてしまった。あの双葉筋の道にコッペパンがプカプカ浮いているのを見て情けなかったとパン屋さんが言ってたというようなことを思い出されたそうですが、馬場町の松田さんですか、商店街もよく水に浸かりました。市役所前の国鉄のガード、双葉筋の国鉄のガードはもういつも水が溜まって、水に浸かった車が止まっていましたよというようなお話をされてましたけど、それ以外にも宿川というのはもうもそよう切れたと、昔よう決壊したということを聞いているって言って、まあ豊田さんのお話にもそういうのが随所出てきてまして、何度も切れたんやなというお話でしたし、そんなことをいろいろ思い出しながら言ってくださる方がありました。それに西宮がこの過去に出版した本の中にも災害の歴史が書かれているということを教えてくださった方もいまして、それは西宮あれこれという本なんですけれど、もう随分昔に出た本だと思いますが、その中に西宮の水化、西宮の水の災害という項目がありまして、これには西宮志士なんかにいろいろ書かれた方々がそのこと、志士の編集の時のことを思い出しながら、まあ、自分の専門の分野についていろいろ書いていらっしゃるんですけれど、飯田寿作さんという方が、西宮あれこれの中に西宮の水化という記事を書いていらっしゃいます。まあこのメンバーったらすごいもんでね、大阪市立大学やら、遠くは専修大学やら、関西学院大学はもちろん神戸大学、大阪大学、それぞれの大学の教授の方々やら、あるいは地元では西宮神社の宮司さんとか、あるいは志士編纂委員の方々、大勢の方々、本当に何十人もの方が文章を書いていらっしゃいます。その中の、飯田寿作さんという方が書かれた、この方は志士編纂委員でいらっしゃった方ですけどね、その方が書かれた水化の中にとっても詳しく、こんな頃のことよう分かったなと思うなんですが、例えば工事3年1557年といいますか、すごいですね。その8月26日に、大暴風に高潮が加わって って向こう側が決壊したと、鳴尾から今津西宮まで浸水したということやら、その、明暦元年1655年ですかね、上河原林の東で向こう側の西側が切れた、小曽根でも決壊があったとかね、それから満治2年5月っていうんですかね、これは江田川の分岐点のあたりですな、の小曽根や小松や鳴尾が洪水に侵された。その時面白いのは、面白いというかひどいのは、岡田神社ありますな、あのその頃は岡篠宮と呼ばれたそうですけど、そのお宮さんが海に流されて遠く和田岬まで流れていって漂着したというようなことが記録にあるらしいですね、そんなことやら。それから、元文5年1740年ですが、ずいぶん昔のことですけれど、7月に壇上上大市の西が切れた。で、上神殿の東で3か所も切れたと。で、そんなことがありまして、その年がちょうど猿年だったので猿年切れと呼ばれて、その時に猿川が生まれたというふうなことが記録にあるらしいですね。あるいはまあ、その頃の水害の対策としては、津波が来たら潮、まあ、堤防ですね、海の堤防を高くつくと。で、河川のこの洪水に対しての対策は竹やぶを植えたっていうんですな。竹をいっぱい植えて、それで水を防ぐというようなことが、まあ、常時やられてたみたいで、東側ですね、東側にはハゼの木が埋められて、ハゼの包みやったと。これはまあ、堤防の、まあ、防潮堤のような意味ですけれど、秋の紅葉の季節には、こう、臨時の茶店ができるぐらい、こう、綺麗な景色やったというようなことが記録にあるらしいんですね。まあ、そんなことが、この、西宮あれこれに書かれているんです。今日はまたそんなことも含めて豊田さんにちょっとお知らせせないかん、こんだけ行さん反応がありましたでということをお知らせせないかんと思って、西宮市役所の、歴史資料チームの豊田さんにお礼方々また用意していただきました。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
今ずっとこう勝手に喋ってましたけど、はい、あんだけね、いろいろ反響があったりね、
うん、
こんな思い出したいって言うてきてくれる人があったりしね、はい、とてもまあ、よかったな、まあよかったんちゃうかなというふうに思っとるんですけど、はい、西宮あれこれという本は、はい、豊田さんもご存知でしょう。
はい、あります、はい、
僕もあれ聞いてね、ずっとこう開いてみた、面白いですね。
そうですね、わかりやすく書いてくださいますので、ね、はいはい、
歴史の専門書のようなことじゃなくて、
うん、
誰でもが親しめるような書き方で、
はい、
偉い先生が書いてある
って。そうですね、
この本もうないんでしょうかね。
実はあります。
あるんですか。
はい、まだ情報公開課で売っております。
あ、そうなんですか。これいや、豊田さんのところでは
い、ここで東館の8階で売ってますので。
ただ西宮あれこれ、
はい、残数があと25ですのでたくさんあるとは申せませんけれども。
そうですね、
まだありますので。
これすごいですね、はい、昭和54年の10月に発行された本ですけど、
はいはい、
まあ、たくさん刷られて大勢の方がお持ちなんやと思いますが。
そうですね、
西宮あれこれ、その自然と歴史を語る、
はい、
最初に申し上げたように大勢の学者の方々とか、
うん、
偉い方々、昔のことを用意してる方々がこうやって本に書かれて、
はい、
これが今でも歴史資料チームには25冊だけある、
はい、1冊700円ですので結構お得です。
700円。いや、そうですね、書いてありますわ、はい、700円、
このままですので値段変わらないです
よね、はい、300ページ超えてますねんで、
はい、
そんな立派な本が700円で、しかも中身は西宮市民のとても楽しみなことが大抵のこと載ってますね。
そうですね、
いろんな歴史のあれこれがもう本当にこうぎゅうぎゅう詰めにしてあるというふうな本ですけど、は
い、
まあ、ご紹介しておきますので、
はい、早い者勝ちです。
早い者勝ち。ただね、中に、歴史資料チームってどこやねんというのを未だに聞かれる方がいらっしゃる。はい、まあ、それはしょうないなと思うんですけど、はいはい、そうですね、もう一遍場所を言うていただきたいください。
市役所の本庁舎ではなく、駐車場と東館といいますけど、そこの8階の北側のお部屋になります。
じゃあエレベーターで8階まで上がって、はい、駐車場の上へと、
はい、
開成寺の真前
ですね。そうですね、真前ですね。
西宮市役所、正しくは情報公開課歴史資料チームというんですけれど、はいはい、そこに、行ったら静かな部屋で本がいっぱい並んでて、まあ、歴史関係の本がいっぱい並んでて、コンピューターも置いてあって、
はいはい、
ここでは実際にどんな資料でも見せていただける、
うん、そうですね、あのこういうの見たいっておっしゃっていただけましたら、 まあ、あるものとないものとはあるんですけれども、できるだけあの現物の資料を見ていただくっていうのと、あと写真の資料がたくさんありますので、はい、それはあのパソコン上で見ていただくことができますので、うどうぞあのご自由にあの何時間でも見てくださって結構ですので、ね、はい、
じゃあそれはあのどの時代のどんなところの写真はありますかという聞き方でもいい。
そうですね、はい、
それから、昔あったこんな行事についてちょっと聞きたいみたいんやけどって言うと、そういうことでもいい。
そうですね、まあ、行事はちょっとないのも多いんですけれども、はいはい、あの風景写真でしたらば結構たくさんあるかと思いますね、
は
い
は
い、
例えばね、
はい、
今はなくなったけど、うん、昔西宮北口に阪急ブレーブスのホームグラウンドあったやないですか、うんうん、はいはい、あれはどんな姿でしたかといえば写真が出てきた。
そうですね、阪急のその球技場と、あ、球技じゃない、はい、野球場の写真とかは、あの結構あの内も外もありますね、
うん、そしたらあそこでやったアメリカ博っていうのがあったんですけれど、 はいはい、あんなのも写真がありますか。
そうですね、あの生の写真っていうの少ないんですけれども、うんうん、あのそれはデータ化してますので、あの自由にご覧いただくことはできますね。
あ、そうですか、
はい、
まあ知りたいことがあったらまず来てみることですね、
う
ん、
そうですね、
で豊田さんになんかこんなこと調べたいんやけどって言ったら、はい、なんか方法を考えてくださる、
はい、あのできるだけ一生懸命あの頑張りたいと思います、
ね、歴史、西宮の歴史に関することなら、まあ市役所が発行した書類はもちろんのこと、
うん、
いろんなあの地域に関する写真とか資料とか、
はい、
揃えて整理をしておられますの、とっても便利に、調べることができます、はい、歴史好きの皆さんどうぞこちらへおいでいただいて、
はい、
西宮市役所の歴史資料チームですよね、
はい、お待ちしております。
それともう一つ、はい、まあ、そのことをこんなあのことやったということを豊田さんにお伝えしたくて、
はい、
あの参ったんですけれども、その前にこの家でちょっとも読んでたんですけど、あの豊田さんこの最近にあの文化協会の開放に記事を書いてらっしゃる、はい、ずっと書いてらっしゃるんです、はい、その中に西宮の道のことを書いてらっしゃるところが、はい、これちょっと詳しく教えてほしいなと思って、はい、まあ、えらいついでみたいで悪いですけど、はい、西宮の歴史の一つやと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思いますが、これ西宮は道の宮というて書いてあるのはどういう意味でしょうか、うん、
あ、そうですね、あのもともとあの西宮ってあの中国街道とか、うん、西国街道とかがこうずっとこう本町あたりにこう寄ってきて
集まってくる、
はいはい、でそれでまたあの西へ行くっていうんで、ちょうど分岐点みたいな形で
東や北から集まってきた道が西の方へずっと広島の方まで行く、は
い、
ま
あ、行くっていうの、まあ、それからまあ東にも行ける、京都の方に行ける、大阪にも行けるっていうんで、はい、あの交通の要衝では昔からあるんですけれども、
ね、はい、
あの現代になってもあのもちろんその道は今もあるんですけれども、うん、あの一番最初に高速道路ができた時、今のインターチェンジがありましたよね、はいはいはい、あの高速道路ができたのもそうだし、うん、あとはあの阪神高速道路も通ってるしということで、やはりあの交通の要衝っていうその要素はずっともうある西宮にはあるということで、あのもう道の中の道の西宮ということで、道の宮という名称で使っているようですね、
うんうん、確かにそうですね、
はい、
それと、まあ、あのいわゆる道路だけじゃなくて、
うんうん、
あの鉄道ですか、
そうですね、
鉄の道ですけど、
そうです、ね、
これもすごい
ところですね、そうですね、あの今 JR ですけれども、うん、当時鉄道省のは西宮、大阪と三宮の間には西宮しか駅がなかったから一番最初の駅
らしいですね、
はい、阪神も早々とあの駅を作ってくれましたし、
うん、
阪急もあの北口と宿川と駅を作ってもらってますので、うん、やはりあの東西の
東西にも南北にも鉄道が通ってるという、
そうですね、
そういう意味でも、
うん、
あの非常に交通の便利のいい、
そうですね、
だから道の宮と言われる、
そうですね、
うん、 だからそれが一つありながら、一方この豊田さんの文章によると、北口にあたりに住んでる人が中央商店街に行くよりも大阪公園に行く方が便利やったと言ってましたよという。
南北の道はちょっと弱かったみたいで、交通でも3つ通ってますので、それぞれ分断されているのもあって、 なかなか道路もその、東西はその国道2号とか43号とかあったりする、今は 山手幹線もあるんですけども、東西は行けても南北がなかなか難しかったみたい で北口から行こうと思ったら、当時は中津浜線も通ってなかったし、そうですね、昭和30年代の初めぐらいですけども、札バス時も通ってなかったし、市役所前線がようやく通ろうかというところまで、本当になかなか南北は厳しかったですね。
明治から大正になる頃、それから昭和に入ってというふうな時代には、まず国鉄が東西に通ったでしょ、で国鉄ってみんなどこでもその土手をついてその上を通らせやないですか、でそれが南北を分断しちゃうというふうなことはありますね。
ありますね。
だから西の宮でも北の方は畑ばかりであんまり行き来はなかったという以上、やっぱり発展しようと思ったら自由に行き来ができんと困る。
そうですね、
だいぶそれは妨害されたことになったんでしょうね。
そうですね、土手を作ったとしても、一応その重要なその道路とか、重要な水路に関してはそのちゃんと南北通すようにはしたんですね。だから自由に行き来っていうわけではないけども、通す道は一応は作ってるんですよね。
だけど数が少なかった、
数少ないですね、
ということですね。今言われたその水路、水だけのための通り道もあったんですか。
そうですね、
そういうのは何箇所ぐらいあったんですか。
6箇所くらいあったと思うんですけれども、それがいわゆる今のマンボウと言われてる。
マンボウと呼んでるのはもともとは水路や、
はい、水路ですね。
北側から南へ水を流すための道やったんですか。
そうですね、人のための通り道では
なかったんですけどね。ではなくて、そうですか。今、西宮神社から上がってきたところにマンボウありますね、JR を越える、あれは人が通ってますね。
通ってますね。
あれもも
ともとは水路なんですね。
水路やったんですか。
だから今でも蓋かぶせたような感じ、ちょっと湿った感じしますね。
下は水を通してるということなんですね。ついでですから聞きますが、マンボウというのはその6カ所、西宮のどの辺を通ってたんですか。
ですね、西から行くと大谷隧道がありますよね。
大谷町、
はい、大谷町の
宿川の西の方。
そうですね、西側のところと、それから桜宿川のところに一つあったんですね。
あ、そうなんですか。
それは安井暗渠って言ってたんですけども。
安井暗渠、
桜宿川の駅ができた時になくなってしまった
ように、それはもう閉じちゃったんですね。
はい、
2つ目、
でそれから今言ってた
西宮神社の北側、
そこがありまして、それからあと六谷寺川のところ、今もね、
六谷寺川、
すき焼きの
県立病院の北側ぐらいですか。
そうですね、そうそう、あそこのすき焼きの何でしたっけ、木曽路、
木曽
路さんのところの隣にいつもあるんです。まだあるんですよ、六谷寺川。
そうなんです。
あそこもそうなんですね。
の水路やったわけですな。
であと5つ目が今の甲子園口の西側にあるマンボウって言ってますよね、あそこ。
あります、あります、自転車なんかくぐって通ったりしてるとこですね。あれも水路やったんです。
そう、水路ですね。あとは今も一番大きくなりますけども、新堀川のとこにかかってる、
なるほど、ね、ガードのようになってるところ、ね、あれが水路やったんですね。
それで6つになります、
なるほど、そんだけで6つね、
で
甲子園向こう側から宿川までの間に6箇所しか、水を通すところでもなかったと。
そうですね、ないですね。
でその次は道ですけど、
道ですね、
道の方は国鉄ができた時にどんだけ南北の道が通ったんですか。
そうですね、ちょっとね、数は私数えてないんですけれども、市役所前線のところと、それから万葉園筋とか、あと札バス筋のとこもあります
ね。安井小学校のとこですね。
そうですね、
それと桜
宿川のところはなかったんです。
まだなかったんですか。そうですか。
あと、あ、あったかな、古式岩道っていうのがあったからね。
そうですね、古式岩道があったんですね、はい、
ありましたからね。
じゃあ宿川から行くと、まず桜宿川の駅のそばの道が一つと、うん、
はい、
その次安井小学校の横の道が一つ、
はい、
その次は双葉筋になるわけですか。
そうですね、
双葉筋は通ってたんですね。
通ってますね、ああ、はい、
次は市役所前ということになりますね。はい、市場やらあったところはあんまり通ってなかった
です。まあ、通ってないですね。
なるほどね。
うん、もうちょっと東に行ったら、今ちょうど JR の駅の神楽町なん
です。あ、神楽町の方、
はいはい、あそこも道はありましたね。あれは河原木の方に行く道になって、
ね、あ、そうなんですか。は
ははは。でそれから東はちょっと私まあ、ちゃんと調べてないので、
あ、まあ、それまでもその東もあんまりたくさんはなかったんでしょうね。
そうですね。
中津浜線なんか上越えてますもんね。
中津浜線は当時なかったですね。
でしょうね、はい、うん、そしたらもう甲子園口まではなかったかもしれませんね。
そうです
ね、まあ、そういう意味で南北弱い、
うん、南北弱いですね。
でやっぱり不便やから何とかしようということで、うん、何とかなっていくわけですね。
そうですね、
はい、でその歴史を少し、はい、教えてください、
はい、
例えば市役所前線とか双葉筋は、うん、いつ頃からどんなきっかけで道が広くなったんやろう。
ですね、昭和30年代の初めぐらいなんです、まあ、戦後からずっと考えてはいるんですけれども、
はい、
やっぱり南北の通りが弱いということで、
うん、
一番最初に市役所前線のところを通すようにしたんですね。その171と、
はい、
それから国道2号とつなげようということ
で、はいはい、
それはもうずっとやってたんですけれども、うん、最後にその国鉄のところを通るのが、
はい、
なかなか大変で競技がそのちょっと長引いてしまったんですけども、うん、で中津浜線も考えられてたんですが、やっぱり国鉄がネックになってまして、
なるほどね、
国鉄からしてみると、
うん、
工事をしているところは常に1箇所だけって決めてるみたいなんですよ、
う
ん、
ああそうですか。
だから2箇所同時には
できない、あっちもこっちもはできないよ、
できないんです、
うん、
なので一番最初に市役所前線のところを通すっていうこと、それが33年ぐらい、
昭和33年ぐらいね、
はい、そうですね。そこで地面掘って道路がこう行き来できる、はいはい、
アンダーパスになったわけ
です。アンダーパスになりました、ね、
はいはいはい、
その両側に新しく歩道を設けたんですね。
は
あ
は
あ、はい、
あ、初めあんなんなかったんです ね、
ですね。
今はありますけどね、は
い、でちょっと幅を広げて、あ、
それで車が楽々通れるようになった。
そうですね、はい、
あ、天井高も掘ることによって高くしたということですね。
少し高くなってますね、
はい、まあ、市役所前線ができた、
はい、
その後はどうなりますか。
その後はね、中津浜線ずっとやってるんですけども、あと双葉筋もあるんですが、これはね、一番最初はその、うん、まあ、拡幅するっていうよりも万博がありましたけれども、うん、その時に171を拡幅するっていう、
ははは
そういう話がありまして、で当時はその京都に行くのには宿川の、うん、国道2号のとこ宿川橋のとこから北に上がって、
うん、
阪急を越して、
うん、
そこから西田公園の前を通る道、
へ、
あそこがメインルートだったんですね。
それが広なる予定やったんですか。
そうだけれども、ははやっぱり西田公園の沿道の人たちがね、やっぱりそれまでの その抜け道みたいに使われても困るっていうことでだいぶ陳情が出てって、でも拡幅するっていうことになった時に、
うん、
札橋の方を広げるっていう話になったんですね、うん、
なるほどね。今、はい、手元に、豊田さん当時のその拡幅される前の札橋筋の写真いっぱい見せてくださってるんですけど、
はい、
車がすれ違うのギリギリぐらいの狭さ、
ギリギリ、ね、
自転車やオートバイが通るのこれ困るやろうなというような感じですよね、
う
ん、
そうですね。
そこにこう両側に商店街がピシッと並んで、
うん、
これを広げるっていうのは大変なことやったでしょう ね、
そうですね。やっぱりだいぶのいていただかないといけなかったので、
うん、そうですよね。
まあ、市民のっていうか庶民の台所みたいな形になってたのが、
ね、
もうちょっと拡幅ってなるとその商店街自体が崩れてしまうので、
うん、そりゃそうですよ、遠くになってしまいますもん ね、
そ、 うですね。
それが何年ぐらいですか。
昭和42年ぐらいですね。
あ、もう10年ぐらいのうち42年に、
うん、そうですね、
稲市と、
うんうん、
43号とをつなぐような形で広げられていった、
ね、はい、そうですね。
随分変わりましたな、この昔の札橋筋と、ね、
何倍の道になったのか分かんないですね。3倍くらいは行ってますよね。
本当です ね、 ね、これ昔の写真見せてもらった、本当になんか 田舎の道みたいな感じのね、双葉筋ですけど。
そうですね、万葉円筋みたいな感じですよね。
そうですね、うん、国鉄の土手に草ぼうぼうでし、焦がれかけた柵なんかが見えたり、でその横には商店街の、飲食店やらいろんなお店がどんどん建っているという、
う
ん、妙な感じ。それに自転車がいっぱい並んでるという、その中を、小さなダットさんみたいな車がすり抜けていってるというふうな写真が、うん、はい、これここへ来たら見せてもらいますんで、どうぞ皆さん楽しみに、はい、見に来ていただいたらと思います。
はい、
そうですね、はい、これが双葉筋の元の形なんです。
そうですね、
まあ、こうやって広げていってでガードをくぐらすようなことで、うん、南北やっとこうつながっていくというようなこと で、
う
ん、そうですね、道の宮西の宮ですけれど、うん、やっぱり南北はそう強くはないという、
そうですね、
いうことですね。まだまだ今でも西の宮南北で不便をしていらっしゃるところがあるでしょうから、まあこれから良くなっていくんでしょうけど、
うん、
まあこんなことを見てましたら、うん、きっとこれからは良くするやろうなという感じがしますね。
はい、
なるほどな、そういうことをこの文章の中で書いていらっしゃる、
はい、
でも懐かしいなと思うのは工事の写真も出てますが、
はい、
全部人力ですね。
そうですね、はい、
掘ったり運んだりするのも重機を使わずに、
あのね、札場筋の方は割と重機を入れるよう
にな
って、
まだ入ってる方ですか。
入ってますね、うん、だけども市役所前線の方は荷車だとか、うん、なんか割と人力な感じですね。
なるほどね、
大変だなっていう感じが、ね、
昭和30年時代って言ったらそういう時代やったんやなということ。
もうあと10年でそのショベルカーが出てくるんですかね。
そうですね、まあ50年から60年ほど昔の話ですけれど、僕らの記憶にもほとんどないような話なんですが、写真を見ればよくわかる、
うん、そうですね。
ぜひぜひ皆さんも、はい、こちらへ来ていろんなものを見られたらどうでしょうね。懐かしいことが思い出されるし、
はい、
お父さんはおじいさんから聞いた話がこれ目の前でこう写真で見られるっていうのも楽しいことやと思いますが、
そ
う
ですね、先ほどの水害でパン屋さんのパンが売っちゃった
って、はい、浮いてたという話、
あれね、写真ちょっと残ってるかもしれない。
写真はありますか。そうですか。
確かね、パン屋さんの箱でなんかパンに
入れてましたね。
あれがね、自転車に乗ってたのがひっくり返っちゃってる写真があって
そうですか、
あ、もしかしてあれかなと思って。
そうかもしれませんね、はい、そんなことを実際見た人がこう反応してくださって、
ね、
電話やらメールでそういうのを教えてくださるのも楽しい話やな。
そうですね、
番組を楽しみに聞いてくださっている方々からまたこれからもいろんなご意見やら感想などが寄せられると思います、
はい、
それにしましても、豊田さんがやってらっしゃるお仕事、とてもこう大事なことを、市民に知らせるというお仕事をしてくださっているのも本当にありがたいなと思います。またこれからもお世話になります。
はい、
よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお伝えしました。